裏アンシラ。はい、皆さんこんばんは。ザッシュでございます。この裏アンシラというのはですね、通常放送やる気なくなった時とかに私がですね勝手に言いたいことを言っていく、裏番組というかですね、本当表に出せないようなことを喋っていくのでですね、はい、こういうのを聞きたくないという人はぜひ聞かないでください。今ですね、何もほとんど計画立てないで始めてしまっているので、途中無言になったりね、放送事故とかになったりするかもしれませんが、これは本当に私がただ言いたいことを言っていくというだけの話なんで、ご了承ください。本当なんかそういう結構マイナスなところというかですね、愚痴とかなんつうんですかね、あんまり良くないことを言うかもしれませんので、本当にですね聞きたくないという人は切ってください。あと、もしかしたら私のイメージが変わってしまうかもしれませんが、そういうのもいいのかなと。できるだけですね、こう表の違うな、本来の自分をさらけ出していこうかと思うので、よろしくお願いしますっていうのも、おかしいんですけど、本当ただただ暇つぶし程度に聞く感じにしてください。裏アンシラというのは、裏のアンドロイド知らないのってことで、なんていうんですかね、アンドロイドに関係ないこともただただ言ってく感じですね。多分これあれですよ、ポッドキャストとしては配信せずにただブログに MP3 貼って行くだけなんで、そんな感じですと。で、全然関係なく今日何してたかっていう話をしますとですね、今日お台場、違う、お台場じゃないですね、有明ですね。知ってました皆さん、お台場と有明ってなんか島が違うらしいですね。私もですね、多分今年知ったのかな。なんかあそこいくつも島があるみたいで、お台場の周りって、でお台場っていう島と有明っていう島がなんか分かれていたり、あと豊洲っていうのも実は島らしい、なんていうんですか、埋め立て地みたいな感じらしくて、豊洲って東京にある、なんていうんですかね、ゆりかもめの始発地点または終点に当たるんですけど、豊洲というのがありまして、そこもなんかよく見たらこう橋なんていうんですか、もう陸の孤島みたいになってるのを地図上で見て、ここも何島だったのっていうことを最近知った次第でありますと。で今日はその有明でですね、ある揚明にある東京ビッグサイトっていうところで、なんかどうも大きいお祭り、例の大きいお祭りがあったんですが、なんて言うんでしょうね、私はちょっと興味本位で行ったんですよ。興味本位で行くと結構その一生懸命参加してる人たちが多分お怒りになると思うんですが、私はそのあんまり必死じゃなく、昼に家を出てですね、2時10分ぐらいに到着したんですが、2時10分でもですね、結構、これ言うべきなんですか、なんていうんですか、物を売っているイベントでして、フリーマーケットに似てるような感じのイベントだったんですけど、2時10分についてもなかなかですね、欲しいものとかが売っていて、で結構お金ないって普段ずっと言ってんのに、どうもその場所の雰囲気にやられてしまいまして、いくらか買ってしまったというそんな日でした。でそれは昼の3時50分ぐらいまでそんな感じでやってて、でその後さっきも言いました豊洲っていうところまで行ってですね、でアニメの鈴宮春日っていう、アニメじゃないんですけどね、もともと小説 角川スニーカー文庫だったと思うんですけど、まあそのラノベと呼ばれる小説の種類でして、その鈴宮春日という小説がアニメ化してその後映画化したんですけど、その映画をまあ見るつもりで行ったんですが、まあ、昨日からですね、東のエデン2っていう、2っていうのもおかしいんですけど、まあ、劇場版第2弾みたいな感じでやっててですね、そっちの方が時間的にこう早かったんで、ちょうど良かったんで、結局、まあ、そっちを見ようということになりまして、で、そっちを見てきましたと。まあ、東のエデンっていうのを、番組中でも一回だけ言ったことがあるんですけど、これもアニメでして、で、去年の、いつ頃でしたっけね、あれね、春の4月から6月にかけてやってたアニメだったと思うんですけど、それが結構ですね、AR、アーギュメントリアリティ、何でしたっけ？まあ、仮想現実とよく言われてる、AR という、まあ、iPhone とかやってる方なら、ご存知だと思うんですけど、世界カメラとか、拡張現実だったかな。あ、そうか、拡張現実ですね。仮想現実はバーチャルリアリティか。うん。そうですね。もう最近、ポッドキャストでですね、やっている電脳空間カーボーイズというのが、一番新しい話がですね、このことについて詳しく言っているので、そちらを、聞いていただければ、AR について、多少はわかるんじゃないかと思うので、そちらを聞いてくださいと。ですね。で、まあ、その世界カメラじゃなくて、東のエデンというのは、まあ、なかなか AR を、劇中に使っていたりして、結構ですね、話題を呼んだというか、なんていうんですか、IT 系というか、なんつったらいいんですかね、ほんと。まあ、そういう、科学じゃなくて、なんだ、電脳的サイバーな方々にも、こう、結構人気があったアニメだったんですけど、それの映画を、見てきて、まあ面白かったですと。で、東のエデンはですね、中に豊洲のシネコンっていう、まあ、映画館、でっかい映画館みたいなのが出てきたりするんで、その、豊洲にある、ララポートにある、シネマ、違うな、シネコンじゃなくて、何でしたっけ？あそこ、ユナイテッドシネマ。ユナイテッドシネマを一応、なんか、舞台というか、舞台の一つとしているんですけど、まあ、どうせならっていうか、東のエデンを見るなら、その豊洲のユナイテッドシネマだろうっていう風に、ツイッターかなんかで見た気がするんで、あ、確かにと思って、まあ、第1弾はちょっと先週ぐらいに見て、で、先週やってるところって言ったら、浦和ですよ。浦和って僕初めてその時行ったんですけど、浦和まで行って、埼玉の浦和まで行って、で、見てきたんですよね。そこもユナイテッドシネマだったんですけど、で、まあ、今回は豊洲で見ようということで、行ってきたっていうのが今日の、やったことでしたと。あー、疲れた。結構ですね、疲れたんですよ。なぜか知らないんですけど。なんか今日起きた時から頭痛くて、で、なんか本当帰ってくる、まあ、ずっと頭痛いっちゃ痛かったんですけど、本当帰ってくる時とかもすごい頭痛くて、さっきもシャワー浴びてる時もなんか寒気とかして風邪ひいたんじゃないかなって感じだったんですけど、なんかどうしてもですね、この録音っていうかこれやっときたくて、全然本放送やればいいのに、金曜日とかやろうと思ったんですけど、あれ何喋っていいか本当最近よく分かんなくなってきて、なんかネタ切れっていうほどでもないんですけど、なんかこれについてうまく喋る自信がないというか、本当になんていうんですかね、深い話ができないというか、 なんか最近、ほんとでっかいニュースがないと困るんですよね。で、まあ、ここからちょっとアンドロイドの話になっていく予定なんですが、まあ、これ裏ということでですね、結構バンバンバンバン、こう、普段の放送じゃ言わないようなことも言ってくつもりなんですが、まず日本のアンドロイドって結構微妙というか遅いというか、なんかパッとしない感じですよね。去年の夏でしたっけ？僕もですね、僕ってもう言っちゃうんですけど、一人称結構気をつけて私とか言ってるんですけど、まあ、なんでしょうね。本当言うと普段は俺なんですけど、まあ、ここは僕としておきますかと。で、僕はですね、去年の何月頃ですかね、10月ぐらいだったと思うんですけど、それぐらいからこう、アンドロイドっていう注目していって、まあ9月だったかな。あんまよく覚えてないんですけど、それぐらいからですね、アンドロイド言ってるんですけど、HT03A は去年夏でしたっけ？ 8 月だったな。なんかそれぐらいに初めて出て、で、まあそれ以来、まだ一つも日本じゃこのスマートフォンが出てないですよね。それってやっぱり日本じゃまだまだっていう証拠というか、まああからさまな事実というか、なんか出遅れたとか言ってますけど、いやいやいやいや、何を言ってんの？出遅れたのは、だって、ほんと自分たちがのんびりしてたせいでしょみたいな。これ、アンドロイドっていう、なんていうんですか、OS が発表されたのって結構前ですよね。そんな結構前なのに、なんでこんなスタートダッシュ出遅れてんだって感じもしますし、あと、モトローラとか、デルとか、なんですかね、どこですかね。まあ、サムスン、LG、とか、いろんな会社が世界中で端末出してんのに、日本に来るっていう話は本当ないですよね。なんかソフトバンクが例えばネクサスワン出したとしても、また HTC かって感じで、まあいいんですよ。本当、ネクサスワンは、まあなんだかんだ言って、性能が高いですし、あと、やっぱ Android 2.1、乗っけてるのって大きいと思うんですよ。実際、今、HT03A の Android 1.5 使ってるんですけど、まあ、やっぱり、なんか不便ですよね。なんか、Android マーケットからも、こう、繋がんないものとかあったりするんですよ。なんかですね、こう、使えない、繋がんないんですよ。1.5からだと、いろんなところで紹介されてるアプリに、こう、マーケットを見ようとしても繋がらないっていう。まあ、これ、全然知らないっていうか、自分でもそういう1.5からだと、Android マーケットにすら、マーケットにすらっていうか、そのアプリにすら繋がらないっていうことを知らなくて、で、Twitter でこう、つぶやいてたら、Androider の中の人から、こう、つぶやきが来たというか、リツイートみたいな感じで来て、で、なんかちょっと、愚痴っぽいってわけじゃないですけど、なんかどうなってんだみたいなことにはなってないんですけど、こう、ちょっと向こうの人に迷惑かけちゃったかなって感じがしてですね。まあ、もう僕が、1.6に上げないで1.5のまま使い続けているのが、悪いんですけどね。はい。あれ、このアプリは1.5じゃ見れないとか、そういうふうにも、なんか教えてほしいところですよね。で、まあ、その、ネクサス1が、1.6 じゃねえや、2.1、とか、そういう、ね、いいところもあるんで、まあ、何の話をしてたかというと、ソフトバンクが、まあ、ネクサス1を出すのは、まあいいですよと。まあ、だいたい違うな。そういうことじゃないな。 まあ、HTC の Nexus One が、まあ、日本で発売されるのもいいですけど、もっとこうデザインに特化した端末とかってこう世界中で出てますよね。レノボとか、あとどこですかね。まあいろいろあるじゃないですか。デルもデザイン的には結構ノートパソコンみたいな、あのノートパソコンのデザインをこう携帯に持ってきたかのようなデザインだったりするし、結構なんで日本にはこの端末来ないんだろうみたいな端末とか結構あると思うんですよね。本当にね、なんでそんなね日本に来るのは遅いのかなっていう、やっぱいろいろめんどくさいんですかね日本って。じゃあ日本に持ってくるのってなんでそんな大変なのかなって思うんですよね。 HT03A どこだ、今手元にそういえばない気がしてきた。まずこの、まあ話変わっちゃうのかもしれませんけど、 HT03A やっぱりですね、こうスペック的には、低いですよね。あのエバーノート最近流行ってるじゃないですか。僕も名前だけ聞いてですね、全然何のことやらさっぱりだったんですけど、エクスペリアタッチ&トライイベントだったと思うんですけど、まあ、エバーノートが来てたんですよ。エバーノートの中の人が、あのゾウさんがね、インドゾウか、なんだ、アフリカゾウかどっちかよく分かんないやっていうことで有名な、あのエバーノートの中の人がですね、中のゾウさんが来てて、エバーノートをこう紹介してたんですけど、これもちろん HT03A というか Android 端末でも動くということなんですが、やっぱ多少重いですし、これ実際試してパソコン上から HTML のページ貼ってこう共有しようとしたんですけど、これ遅いし、オフラインだとなんかその HTML のファイル開いてくんないんですよね。ああ、やっぱそう、一番の理由は遅いってことなんですけど、だからやっぱこの HT03A 最初持った時は、あ、結構ちっちゃいなと。 iPhone に比べても結構小さいし、あと軽いなって、まあ、今なんかちょっと重たい気もしてきたんですけど、まあ、結構なんていうんですか、実用的というか、うん、思ってたより結構いいなと。で、私これの革のケース、ラバーレザーのケースを買っちゃったんですけど、それぐらいなんか、まあケースを買ったのは勢いだったんですけど、結構気に入ってはいるんですけど、やっぱりスペック的に低いっていうのと、あとスピーカーの音も悪いですし、イヤホン専用端子がない、まあ、結構不満はあったりしますけど、まあでもこれでも、まあ、使えないことはないって感じですけど、やっぱりですね、そのスマートフォンどれもそうなんですけど、いまいち入力がしづらいっていうか、文章打つのにはそんな向いてないかなって思いますね。はい、うん、あと、うん、動画再生もそんな向いてないかな。まあ基本これ白ロムで手に入れたもんなんで、外ではほとんど使わないんですよ。外で使うとしても、まあオフラインで使うか、そのなんていうんですか、無料の無線 LAN かなんか探すんですけど、まあ基本的にそんなの見つかんないんで使わないんですけど、無線 LAN、 外で無線 LAN 使ってつなぐってことはないんですけど、なんでこんな話してんでしたっけ。まあエバーノート、エバーノートの話、
違うな。まあ、とにかく、ああ、そう、こいつ、いいことはいいんですけど、ちょっと性能が低いかなって、なんでこんな、そもそもなんで性能が低いって話をしだしたのか、もう一人で喋ってるとですね、何がなんだかって感じなんで、ぶっちゃけて言うと、まあ僕もですね、こうスカイプでですね、なんか誰かと一緒に喋りながらできたらいいかなと思うんですよね。やっぱ一人だと、なんていうんですか、これはポッドキャストに限ったことじゃないんですけど、やっぱ一人だと絶対その面白くはならないかなって思うんですよ。まあどのラジオも絶対2人というか、まあせいぜい3人、とにかく複数人で会話しながらラジオをやった方が面白さは増しますよね。その笑えるところとか。なので本当はそういう放送をしたいかなと思ってたんですけど、まあ私そういう人付き合いとか得意じゃないんで、友達もいませんので、そういうのはやれないというか、なので一人で情報発信番組を始めたんですが、なんとも、大した情報も発信せず、グダグダ不定期になったりしてる感じですかねと。で、なんだ、日本、まあ日本はダメだ。この HT03A だって、この Google じゃない、ドコモがこう余計なことしなきゃ、もっと楽に日本に運び込めたんじゃないかなと。SIM ロックとかかけるから、なんか余計な手間がかかるんじゃないか、みたいな。そんな感じがするんですよね。まあ SIM ロック、かけるのとは言いませんけど、はい、ほんとなんか日本は終わっとる。うん、これわざわざ Android って日本語対応してるから、特に何も変えなくても日本で使えるっていう利点があるにもかかわらず、なんというか余計なことをしてくれたおかげで、日本にみんな輸出したくない感じなんですかね。めんどくさいんですかね、やっぱり。なんかアンドロイドを注目してるとか、iPhone 対抗しようみたいなこと言ってますけど、なんかいまいちそういうのが伝わってこない感じですかね。はい。あと au、なんか次から次へと、移っていくんですけど、 au はあんまりスマートフォンに力を入れない方がいいと思います。au を使っている人っていうのは多分スマートフォンはそんな使わない人だと思いますし、まあスマートフォン使いたい人がこうドコモとかソフトバンクに移っていくっていうのを止めたいっていうのはわかるんで、まあ、出すのはいいんですけど、あんま一生懸命ならない方がいいかなと。で、スマートフォンを使いたいっていう人がわざわざ au に変えるっていうことはないと思います。なので、au の方々はあんまり力を入れない方がいいかなと思います。なんかこう、デザイン性に優れた、やっぱり au なんで、デザイン性に特化した端末出されれば、まあ買う人もいると思いますけど、どうなんですかね。例えば常に新しい OS にアップデートしていくとか、今で言うとまあ 2.1 なんですけど、まあ 2.2 が例えば出た時も、もう1ヶ月後ぐらいには 2.2 が入っちゃうとか、そういう風になったら逆にみんなそっち買いますよね。まあそういうことができるんだったら確かに力入れていくのもいいですけど、 はい、結構長々と喋っておりますが、まだ言うことがあるというか、全然止まる感じがしないんですが、エクスペリアですね。これはちょっと本放送じゃ言えないんですが、タッチ&トライベント行ってきました。その時は結構すでに疲れていたんで、結構なんですか、疲れた状態で話聞いてきたりしたんですけど、まあどうですかね、あのイベントからこう得たものはなかなかに少なかったかなと。結構いろんな、なんていうんですか、がっかり感というか、そういうものを味合わされた感じがありましたかね。まず、端末が大きかった、端末が大きかった、なんていうんですかね、あんまりこう持ち歩きたくなるような感じの大きさではなかったですね。あんなに大きいんだったら、あのキーボード、あれクワーティーっていうんですか、クワーティーっていうの最近覚え始めたんですけど、あのキーボードで左上の方に QWERT ってなってて、 Y まで入るのかな、まあ、クワーティーっていうらしいんですけど、何でしたっけ、バックフリップ、バックフリップとか、ドロイドってキーボードありましたっけ、もうなんか記憶に薄いな、マイルストーン、ドロイド、まあとにかくあのキーボード、まああれですよ、 T モバイル G1 みたいな、あのキーボードがついてあの大きさだったらいいんですけど、なんかあのデカデカとタッチパネルだけこう表示されても、なんだかなって。あと画面が大きいというか、解像度が大きくなってるせいで多分アイコンが小さくなって、ボタンが押しづらくなるんじゃないかななんて心配もあったり、あと全体的にちょっと重たいかなと、もっさり感が消えたとはよく言われてたんですけど、初めて触った私から言わせれば結構もっさりしてたかなって。あのこう押してもなんつうんですか、多分押しても色が変わらなかったんですよ。ボタンを押すときってだいたい色が変わって、今ボタン押してるんだなっていうのがわかると思うんですけど、なんかその時触ってたアプリとかってボタンを押してもこういまいち反応が見られないんで、こう何回か押してる間にこう画面変わって、別のそこまであったボタンが変わって新しいボタンが出てきた時、それも押しちゃって、でなんかやりたくないこともやっちゃったとかあるんで、なんていうんですかね、まあもっさりしてたかなと。あのタイムスケープとメディアスケープ、まあ、タイムスケープは若干予想していたよりもこう綺麗な感じは、綺麗、まあ予想していたよりは綺麗ではない感じなんですけど、あのツイッターのアイコンがこうなんていうんですか、まあ、バーッと並んで 3D っぽく並んでこう切り替わっていくっていうのは確かに、見た目的には綺麗だったと思います。ただあれ多分ミクシとか通話履歴とか写真とかバンバンこう全部表示してたら、どれがどれだかっていうごっちゃんなっちゃうっていう予想は外れてなかったかもしれません。まああれですよ、あのミクシだけとかツイッターだけとか着信履歴だけとかっていうのはできたんですけど、 まあ、だからって、だから何的な。だったら、その、まあ、僕はあんまり Android をまだ端末手に入れたばっかりなんで、どういうツイッターアプリがあるか知らないんですけど、まあ iPhone も今日はですね iPhone の話はバンバンしていこうかなと思ってますと、まあ Android の番組で iPhone の話はあんましない方がいいかなと思ったんですけど、これはまあ裏なんで iPhone の話をしていこうかなと思ってるんですけど、シンプリツイートとかツイットバードとかそういうなんていうんですか、まあツイッターのアプリ使ってやった方が、つぶやいた方がとか見た方が絶対便利だと思いました。ですね、タイムスケープは多分書き込みはできない はずっていうか、やろうとしてもできませんでした。結局なんかブラウザ起動して、その人のツイートまで飛んでって、なんていうんですか、違うな、要するにタイムスケープでツイートが表示されてるのを押したら、ブラウザ起動してそこまで飛んでくみたいな、そっからじゃないとこう自分のツイートができないとか、そんな感じだったんで、だったら最初からこうツイッター用のアプリ起動するよみたいな、そんな風に思っちゃいましたね。まだタイムスケープはいいと思いました。次メディアスケープ使ってて何がいいのかさっぱり分かりませんでした。なんか YouTube からこうそのアーティストに関する動画が多分検索できるんでしょうけど、なんかそのまずサンプルにあったアーティストのことをよく知らないんで、その YouTube で検索できる動画が期待してる動画なのかもよく分かんないですし、あとなんか Google で検索できると思うできるっていうのもあったんですよ、アーティストの情報が。でも結局それ Google 検索してるのと変わんないんで、まあ便利っちゃ便利なんですけど、まあ自分はそんな使わないかなみたいな。あとこれまたちょっと話別のところ行っちゃうんですけど、 YouTube ってそんな使いますかって聞きたいんですけど、そもそも好きなアーティストを YouTube で調べるとか、そんな、まあ、好きなアーティストがないっていうのもあるんですけど、別に YouTube って著作権フリーなわけじゃない、著作権フリーっておかしいな、なんですかね、あんま見たいものがないんですよね YouTube だから。そんなに YouTube 言われてもまあ見ないですし、YouTube を高画質の HD 版で再生できるっていうのは確かに良かったと思います。すごい綺麗でした、それは認めますけど、そんな綺麗なのを YouTube に見たい動画がありませんっていう、むしろなんか僕が見たくなるような動画があるんだったら教えてくださいって感じですかね。唯一見たいなと思っているのは、ドリームキャストにコア 2D を載せて見たみたいな、あれぐらいですかね、今最近見た動画の中で面白かったなっていうのは。あとHT03A の使い方をですね教えてくれる動画があったんですよ。なんか HTC なんとかっていう人だったんですが、ちょっと今調べてみます。それを見て僕は今自分が使ってる HT03A のロックのかけ方、ロックをですね暗号を難しくするみたいな、そういうのを知りました。まあそれぐらいですかね、ほんと YouTube あんま見たいのないですね。どっちかといえばニコニコ動画、まあ、ニコニコ動画も最近見ないんであれなんですけど、一番見たいのはセイムーブですと、 で今何だ、ほんと喋ってて何人の話をしていたか分かんなくなってきた。ちょっと休憩ということで、なんかどうぞ。
アンドロイド知らないのは Google のアンドロイドに関する情報を配信していくポッドキャストだから、みんな聞いてよね。